それでは村沢秀和先生によりまして、夜の訪問者と題して説教がなされます。村沢先生、よろしくお願いします。
主はこう言われます。よくよくあなたに言っておく。誰でも新しく生まれなければ神の国を見ることはできない。牧師になってまだ間もない頃のことでした。夜の11時過ぎ、教会のチャイムが鳴りました。こんな夜遅く誰だろうと思って出てみると、一人の60歳前後の男性が立っていました。彼は少しお酒に酔っているようでした。そして自分は小学校の教頭をしているのだけれど、誰も自分に対して遠慮をして注意とかアドバイスとかしてくれない。だから自分が本当に正しいことをしているのかどうかわからなくなる。だから何でもいいから私に説教してほしいと、まあ、そう言われるのでした。まあ、突然何でもいいから説教してくれと言われても私も困ってしまい、まあ、とにかく教会の中に入れて、まあ、聖書に書かれてある初歩的なことをお話ししました。まあ、すると、まあ、最初は神妙に聞いていたのですが、急に自分は数学を専門にしているが、そのような聖書の教えは数学的にはありえないと言い出しました。そして最後にはですね、まあ最初は自分に説教してくれって言ってきたのに、逆にこちらが説教されて、そして彼は意気揚々と引き上げていったのでした。まあ、この突然の夜の訪問者を見送りながら、一体今のは何だったんだろうと唖然としてしまいました。まあ、彼は教会に行けば何か新しい発見があるかもしれない、自分が変われるかもしれないと思ったから来たのでしょう。しかし何でも良いから説教してくれと言いながら、自分の考えと違うことに対しては本気で聞く気はなかったようです。で、彼を見送った後しばらくして私はふと聖書に出てくるニコデモを思い出しました。彼も夜の訪問者でした。そこに行けば何かがあるのではないかと期待と不安を胸に、人目を避けるようにして隠れるようにしてやってきた人物でした。しかし、まあ、さっきの男性と違うのは、自分の理解できないことに対してそれはどういうことなのか、もっと深く彼は知ろうとしたことです。彼が真理を求め尋ねていった人物こそイエス・キリストその人でありました。先ほど聖書朗読していただいたヨハネによる福音書の第3章の1節から4節、前半の部分ですね、前半の部分をもう一度読みたいと思います。ヨハネの3章1節から4節、よろしいですか。新教訳聖書でお読みいたします。さて、パリサイ派に属するニコデモという人がいた。ユダヤ人たちの議員であった。ある夜、イエスのもとに来て言った。ラビ、先生、私どもはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければ、あなたのなさるような印を誰も行うことはできないからです。イエスは答えて言われた。はっきり言っておく。人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。ニコデモは言った。年を取った者がどうして生まれることができましょう。もう一度母親の体内に入って生まれることができましょうか。ニコデモは挨拶の言葉としてキリストに最高の賛辞を送ります。私はあなたが神様のもとから来られた方だと信じています。あなたが行った数々の不思議な奇跡がそれを物語っています。そのような真似を一体誰ができるでしょうか。
私はそのあなたがなさった一つ一つの技を信じています、というように、まあ、ニコデモは、自分の信仰をですね、表明するわけです。まあ、この背景には当時の多くの宗教指導者や、また政治家や学者たちはキリストに対して批判的でありましたので、少なくとも自分は違う、自分はあなたを信じているというようなことを最初に伝えて、まあ、良い印象を持ってもらいたかったのかもしれません。しかしそれに対してイエス・キリストはこのごまをするような挨拶など意に介さず、単刀直入にこう言われたのです。はっきり言っておく、人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。キリストの言葉はまるで禅問答のように、私たちに何かを深く考えさせてくることがあります。聖書を読んでもすぐにはわからないことがあります。でも深く考えることによって答えが見えてきたとき、より一層その真理が深く理解できるようになっていくものです。イエス・キリストはおそらくここでニコデモに深く考えてもらいたかったんです。しっかり理解してもらいたかったんです。それが何かというと、人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできないということでした。ニコデモはこのキリストの言葉に心が惹かれていきます。年を取った者がどうして新たに生まれることができるだろうかと、まるで子供のようにキリストに食い下がりながら、その真意が何かを知りたいと思いました。キリストは一体何をニコデモに教えようとされていたのか。実はそのヒントがニコデモの挨拶の言葉の中にあったんです。ニコデモは、神が共におられるのでなければあなたのなさるような印を誰も行うことはできませんと言っています。この印というのは、例えば盲人の目が開かれて見えるようになったとか、寝たきりだった人が起き上がれるようになったとか、まあ、そのようなことを指していると思われます。その瞬間、そこはまさに神の国のように感動と喜びと驚きに満ち、本当に素晴らしかったことでしょう。それを身をもって盲人や寝たきりの病人たちは体験していったんです。で、しかしニコデモはその話を聞いただけで自分が体験していたわけではなかったんです。つまり神の国の素晴らしさをありありと味わい知っていたわけではなかったんです。キリストがなさったそのような数々の印を聞いて信じ、あなたは神のもとから来られた教師であることを知っていますと告白するこのニコデモを見て、イエス・キリストは満足なさいませんでした。あなたは人が神の国を体験し人生が全く新たにされていく光景を見てそれで満足しているのか、あなた自身も神の国を体験し味わい見るものとなりなさい。キリストはこう言いたかったのではないでしょうか。そしておそらくニコデモ自身もそのような思いが心のどこかにあったからこそイエス・キリストのもとにやってきたんです。信仰の世界というのは人からの借り物ではダメなんです。まさに自分自身で味わい知っていく世界なんです。あの学生時代に友人から海外ボランティアに誘われたことがありました。友人は写真を見せてどんなに素晴らしいかということをこうとつとつと私に説明してくれるわけです。まあ、私はその話を聞き写真を見ながら、まあ、なるほどなとは思いました。でもその時までまだ海外など行ったこともありませんでしたし、ましてやその海外でボランティアをするなんて自分には全く縁のない別世界のように感じられました。で、ところがこの友人は最後にこう言ったんです。行けば、そこに行けばその素晴らしさがわかる、このように言いました。その言葉に私は心が
心に何かこの引っかかるものがあって、行けば分かる、
行けば分かる、
だんだんとですね、じゃあ行ってみようかと、行ってみようじゃないかというふうに思うようになりました。そして実際その海外ボランティアに参加して、行ってみれば分かるよという彼の言葉の意味がよく分かりました。むしろ行かなければ絶対に分からない世界があるんだなと思いました。体中で体験し知る世界がある、まさにそれが神の国であり、キリストがあなたも体験しなさいと望まれていることなんです。でしかしここで一つ問題が残ります。そのためには新しく生まれなければならないというわけです。ではこの新しく生まれるとはどういうことなのかと、まあ、確かにこの海外ボランティアに参加するにしてもその準備がありました。まずはアルバイトを一生懸命して渡航費を貯めなければなりませんでした。パスポートを取り、まだ当時はビザを申請しなければいけませんでした。またたくさんの援助物資を持って、そしてそれを担いで飛行機に乗り込まなければなりませんでした。まあ、こうして初めて異国の地に旅立つことができたわけです。同じように神様の国に飛び立つためには新しく生まれ変わるという準備が必要だというわけです。では一体それはどういうことなのか。でこのことを私はずっと疑問だったんですね。というか知りたいと思っていました。で漠然としていました。新しく生まれる、うん、なんかそんなこともあるかなと漠然としているのに、それ以上先に進むこともなく漠然としたままにさせていました。しかしある時にこの新しく生まれるとは何かと無性に知りたくなって、これはぜひとも知らなければならない、でなければ神の国を見ることはできないのだからということで、この意味するところを私なりにですね一生懸命考えてみました。そして導かれたのはこの新しくと書かれてある言葉、新しく生まれる、この新しくと書かれている言葉、どんなふうに新しいんだろうと思ったわけですよ。どんなふうに新しいんだろうと、時間的に新しいことを言っているのか、それとも質が変わって新しくなることを言うのか、まあ、ギリシャ語にはこういう新しいという2つの言葉があるんですけどね。でもこの新しくってここに使われている言葉、アノーセンという言葉、これ辞書で調べてみましたらですね、まあ、本当にびっくりしました。この新しくという言葉の他に2つの意味が書かれて辞書の中には書かれてあったんですけれど、その2つの意味を全部まとめて、この3つの意味を全部まとめて初めて新しく生まれるっていうのはこういうことなのかと私は自身は目が開かれたんです。でそれをこれからご紹介したいと思います。でこのアノーセン、まあ、新しくと訳されているこの言葉、辞書を引きましたらね、一番最初に出てきたのはこういうことでした。上より、天よりという意味。つまり新しく生まれるというのは自分の努力で頑張ってなんとか新しくなれるというものではなくて、天よりの力を受け、上よりの力を受け、すなわち神様の力、聖霊の力を受けて新しくなるのだと。まあこれはなんとなくそうだろうなというふうに思うと思うんですね。神様の力、聖霊の力だろうな。まあ後から水と霊によって生まれなければっていうふうに言い換えられていますので、霊、聖霊という言葉がはっきり出てきますので、聖霊の力によって新しくなるのか。私が驚いたのはもう一つ、二つ目の意味なんですけど、 二つ目のこのアノーセンの意味はこう書かれてありました。はじめから、源から、昔から。昔から新しくと逆じゃないのって。え、源から、源ってなんだ、初めから。こういう言葉もあるというわけですね。これはさすがに考えなきゃいけないと思いました。なんだろう、源ってなんだろう。そして考えていくうちに、私の源、私が私であるというその根本にあるもの、もっと言うならば人間が人間として生まれてきたその最初にあるもの、もっと言うならば神が人を作られたあの時、エデンの園のアダムのあの時のことだろうかと。そこまで戻れということなんだろうかと。そこまで帰れということなんだろうかと。それが新しくなるっていうことなんだろうかと。新しく生まれる。何か元の今のこの私とは違う私にならなければならないのだと、別人にならなければならないのだと言われますとね、なんとなくそれは大変だな、できるのかなという思いにもなるものですが、しかしながら全く別の私になるのではなくて、本当の私になる、もともとあった私になるというふうにいう意味があるのだということが分かると、私はその時何か本当にこのほっとしたと言いますかね、この意味するところが、それまでは何かとても遠い感じがしたんですけれども、そうじゃないのかもしれない、本当の私に戻っていく、本当の私に戻っていくってことなんだ。そしてそれは天よりの力を受けて、その本当の私に戻っていく。そして気がついてみたら、それは新しく生まれている私になっている、本来の私なんだけれど、新しく生まれているのと同じ状態になっている、そういうことかなって、だんだん形が見えてきました。ではその本来あるべき本当の自分に戻って新たにされていくってどういうことなんだろうかと、どこに戻っていくっていうんだろうかと、その源ってどこにあるんだろうかと、どうしたらそれができるんだろうかと、っていうようなことを考えていったときに、なんと聖書の中にズバリそのものが書かれてあることに気がつきました。ズバリそのものが書いてあった。第二コリントの5章17節。コリント信徒への手紙の第2章17節にそのことがズバリ書いてあったんです。そこを開いて読みたいと思いますね。第2コリント5章、新共同訳聖書だと331ページ、新約聖書の331ページ、コリント信徒への手紙の第2の5章の17節ですね。よろしいですか、お読みいたしますね。だからキリストと結ばれている人は誰でも新しく創造されたものなのです。だからキリストと結ばれている人は誰でも新しく創造されたものなのです。口語訳聖書だと、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は
新しく作られたものです。
ここに新しくなるということが書いてありました。そして新しくなるためにはキリストのうちにある、キリストと結ばれている、これが本来あるべき、私たちがいるべき場所なんですよね。これこそ私たちが本来ある私に変えるということなんですよ。イエス様のもとに行くということ、イエスキリストにつながるということ、イエスキリストのうちにいるということ。私はブドウの木、あなた方はその枝である。私につながっていなさい。あのつながるという意味は宿るという意味、幕屋を張るという意味、ただこう掴んでるんじゃないんです。もうその中に宿っていくんです。本当に一つに同化していくんです。あなた方が私のうちにおり、私もあなた方のうちにいる、一つになる。これが本来私たちがあるべき場所、戻るべき場所、放蕩息子がお父さんと言って戻っていったそのことなんです。そして、私たちはきっと気づくことでしょう。あ、ここだったんだと、ここが本来私がいるべき場所だったんだと。教会に来て神様を信じるようになって、その麗しさの中でここが本当の家だと、ここが本当の私の生きる場所なんだっていう気持ちになったんじゃないなかったでしょうかね。で、それはそのように思うのは当然なんです。だってそこから私たちが始まってるんですから。もともとの人間は神様の元から始まってるんですから。だから新しく生まれると言って不思議に思うには及ばないとイエス様は言われました。それは当たり前のことだからです。とても居心地が良くて安らかで、ああ帰るべき場所に帰ってきたんだと。そしてね、その瞬間私たちは神様の中に入ったというか、神様のもとに戻ってきたわけですから、当然そこは神の国でしょ。神様のもとに帰ってきたわけですから神の国ですよね。だから神の国を見るようになれるわけです。神様から遠く離れて神様の国を見ることはできないのは当然のことで、私たちは神様のもとに、ここの源に先に最初からあったその場所に戻っていって、そこが神の国、当然です。神がおられるのですから。神の国、バスレイヤってギリシャ語ですよね。それは神の領域とか神の支配っていう意味ですよね。物理的な場所とか国を指しているというよりも、神様のこのなんていうんですかね、支配領域、神様の手の中に入ってくる、それを神の国とか天国って訳されてるんです。新しく生まれなければ神の国を見ることはできない。新しく生まれたら神の国を見ることができる。あなたが本来あるべき私のもとに帰ってくるならば、私が見えるようになる、私の中に入ってきて、そこは天国になる。神の国は信じる者のただ中にある。それがイエス様何を言わんとしているのかがやっとわかるんです。そしてさらにもう一歩深く考えるならば、私たちがキリストのもとに帰るのはなぜか。それは主が、神様が私たちを呼んでおられるから。私たちが帰りたいって思うその気持ちと、神様が帰っておいでって言ってる気持ちと、言葉と、その二つがあるんですよね。帰りたい、皆さんがふるさとに帰りたいっていう思いがあって、ふるさとに余ってるお父さんとお母さんがいるならば、帰っておいでっていつも思ってる。帰っていいんですね。帰るべきなんですね。島田真澄先生が作詞した賛美歌、主に帰ろうという賛美歌があるんですけど、 この作詞素晴らしい、詩が素晴らしいんですけど、こういう詩ですね。
僕の心が主を求めるのはなぜ、僕の心に平和がないから。僕の心が主を求めるのはなぜ、僕の心に喜びがないから。でも本当は主が僕を求めておられるから。肉を裂き血を流し命を捨ててこの僕を激しく求めておられるから。答えよ主の愛に、答えよ主の恵みに、さあ主に帰ろう、主に帰ろう。君の心が主を求めるのはなぜ、君の心に希望がないから。君の心が主を求めるのはなぜ、君の心が飢え渇いているから。でも本当は主が君を呼んでおられるから。釘跡の手を広げ優しく見つめ、今君を激しく呼んでおられるから。答えよ主の愛に、答えよ主の恵みに、さあ主に帰ろう、主に帰ろう。主が私たちを呼んでおられるんです。だから私たちは帰っていいんです。新しく生まれるというのはそんな難しいことを言っていたのではなくて、ただただこの主の呼びかけに応えるだけなんですよ。帰っておいでって、イエス様が呼んでくださる、こんな僕でも帰っていいんですかって。とてもとてももうお父さんの元に帰れるようなものじゃないんです。もしそう思うことがあったとしても、それでもそのままでいいんだ、帰っておいでって。私たちは立ち上がって主に向き直って主の元に帰っていくんですね。これを悔い改めっていうんです。これが新しく生まれるっていうことなんです。皆さんは今日主の霊に導かれてここに来られました。そして皆さんは今主のもとに、主の御手の中におられます。だから神の国の中にあるわけです。でも時についふと神様から離れてしまいそうになることもあるかもしれません。でもその時は神様が私たちを離さないんですよ。親は子供を離しますでしょうか。絶対離さない。でもちょっと目を離した隙に子供の姿が見えなくなったら必死に探し出しますでしょう。どこに行ったんだ、どこに行ったんだ。そして親は必ず見つけてくれるんです。神様は必ず見つけてくれるんです。そして子供はもう涙いっぱい溜めてお母さんのお父さんの懐の中に飛び込んだ時に、ここが僕のいる場所なんだ、ここが私のいる場所なんだ、だから安心して嬉しくて涙がいっぱい出てくる。これがまさに神様との関係ですね。これが新しく生まれた人の生まれるということですね。そして神様のもとでしっかり抱きしめられる時に、ああ神の国に自分は帰ってきたって分かるんですね。これを今今日私たちはこの体験へと導かれているんです。そしてこの歩みの積み重ねが、まあ本当のと言ったら変ですけれども、永遠の御国につながっていくわけです。ぜひこれからもですね、この今日のイエス様の言葉を、ああそういう意味だったんだなということをぜひ覚えながらですね、喜びを持って信仰の歩みをし続けてまいりたいというふうに思います。